今日は聖書の御言葉をご一緒にお読みします。それでは詩編のそうですね、では19編を詩編の第19編を、一節から終わりまで、ご一緒に読んでまいりましょう。そうですね、詩編の第19編ですね。ではご一緒に一節からですね。もろもろの天は神の栄光を表し、大空はその御手の技を示す。この日言葉をかの日に伝え、この世知識をかの世に置く。語らず言わずその声聞こえた。その響きは全地に余りく。その言葉は地の果てにまで及ぶ。神は賢に揚げ張りを火のために設けた。火は任務子が祝いの殿をいずるぐこと、マスラ王が競い走るを喜ぶに似た。そのいでたつや天の走りし、そのめぐりくや天の果てにいた。物としてその温まりをこぶらるだろうは、エオバの祝いは固くして魂を生き返らし、エオバの証は固くして愚かなるものを悟からし、エオバの悟しは直くして心を喜ばし、エオバの戒めは清くして眼を明らかなし、エオバを賢み恐れる道は清くして世々に頼ること、エオバの裁きは誠にしてことごとく正し、これを小金に比べるも多くの町になき、小金に比べるも嫌まされて慕うべき、これを道に比べるも蜂の雄の滴りに比べるも嫌まされて余し、何時のしもべはこれらによりて戒めよう、これらを守らば大いなる報いへなる。誰か己の過ちを知れんよ、願わくは我を隠れたるとかより解き放ち、願わくは何時のしもべを引き止めてことさらなる罪を犯さしめです。それを我が主たらしめたもなかれ、それは我絆なき者となり、大いなる咎を免るのを。エホバ我が言は我が贖いにしよう、我が口の言葉我が心の思い、何時のお前に喜ばれることを召し上げたまえ。まあどうもですね、まあダビデの、まあ、ダビデといえば、信仰の人とも言うわけですけれども、まあ詩編はダビデの歌が、まあ、多いんですね。まあ、ダビデ自らこれを、まあ、編纂したとも言えるんですけども、まあ、長いですからね、五部に分かれていて、まあ、彼の死後もこれはずっと続けられた、まあ、ものなんでしょうね。ですから、このイエス様が行くダビデの歌を、引用してますね。まあ、詩編の歌を、まあ、随所にイエス様は、用いていらっしゃいますね。ですから、この時々こう質問されることありまして、十字架のイエス・キリストがね、我が神我が神何ぞ我を捨てたもや、まあ、大声でそう叫んだと、こういうふうに、聖書に書いてあるんですよね。イエス様がね、なんで神様が私を捨てたんですか、見捨てたんですかと、そういうふうにおっしゃったんでしょうねって、こういうふうに、 まあ、疑問に持たれる方もいるわけであります。まあ、けどもこの、 22編、この今の後ですね、22編、この、一節見ると、我が神我が神何ぞ我を捨てたもうや、いかなれば遠く離れて我を救わず、我が嘆きの声を聞きたまわざか。まあ、イエス様が十字架の上でこの、まあ、暗唱して声に出していたのはこのダビデの歌なんです。詩編ですね、ですから大声で我が神我が神何ぞ我を捨てたもんやとおっしゃったんだけど、その後も声が続かなかったと思うんですよね。はい。でもその後ずっとまあつぶやくようにして、この詩編をイエス様はその苦しみの中にあっても聖書の言葉、神の言葉をまあ口にしていらっしゃった。まあそう言えますよね。だからこの23編までいきますと、22編ですこれね、詩編の22編でありますからね、はい、あ、はい、私もちょっと記憶にですね、そして、まあ、ずっとこう、まあ、おっしゃっていた、まあ、そう言って間違いないと思いますね、はい、まあ、このでもね、ダビデのこの詩編の22編というのは、まあ、我が神我が神何ぞ我を捨てたもうやから始まるんですけども、まあけれどもそこから大勝利大賛美のうちに主を崇めていく詩編ですから、まあそうですね、まあそこからは始まってきてもね、この神様を呼び求め、ね、より頼む者に必ず神様は助けを与えてくださる、ね、そして勝利を与えてくださる、まあ、こういうふうに、なっていくわけです。だからこの14節あたりを見てみますと、まあ、22編ですよね今ね、22編、詩編の22編の4節に14節を見ますと、まあ、私が言いますと、我水のごとく注ぎいだされ、我がもろもろの骨は外れ、我が心は牢のごとくなりて腹の内に溶けたり。これまさに十字架のイエス・キリスト の、 姿そのものを予言しているとも言うし、イエス様はまさにそこをご自分で、口にされて いらっしゃった、いうことですね。ですからこの、そのね、我が心は、まあ、心はなんだけどね、まあ、多分我が腹渡はっていうふうに翻訳されているのもあると思うんですけど、まあ、内臓も皆そのようにして牢のごとく溶けていった、まあ、こういうこの表現、ダビデの詩編の中にはキリスト予言というのがたくさん随所に見られるわけであります、まあ、千年もキリストの十字架の千年も前の人ですけれども、もう千年前からイエス様このダビデの、詩編を通して多くの予言を、キリストの予言を与えているわけ、だから十字架上のキリストのこともここに予言されているわけで、はあ、だからダビデはまた予言者でもあった、上からの神の言葉をそうですね与えられて書いてあります。ですから、そうですね、この後も15節 我が力は乾きて末物の砕けのごとく、我が舌は顎に、顎のことね、顎にひたつけり、顎は、うん、何時我を死の淵に伏させたまえり、はい、ね、そは犬我をめぐり、悪しき者の群れ我を囲みて、我が手および我が足を差し貫けり、まあ、この十何節十八節見ますと、彼ら互いに我が衣を分かち、我が下着をくじにする。これのことは具体的にみんなことごとく実現とか実際に起こったことですね、うん、まあこのイエス・キリストを十字架につけろと言ったのはユダヤ人ですけども、まあ実際って現実的にはそのローマの兵によって、十字架につけられるわけですけども、そのローマの兵はイエス・キリストの下着をくじで分けたっていうね、くじで当たった方がそれを取ったっていうんですね。なんでくじで分けたか、まあ理由はいくつかあるんでしょうけども、キリストの下着は当時縫い目のないものをつけていらっしゃったということで、かなり高価なものだった、まあシルクのね、で なぜそれ重要かというと、まあそれはまた別の意味で重要だったと私は思うんだけども、けれどもここに予言されていることは、だからキリストの予言っていうのはいい加減に大雑把なもんじゃないんですよね。なんか曖昧なもので、なんかこういうふうにも解釈できるなっていう、そういう予言じゃないわけです。世の中の予言っていうのはそういうの多いけども、けれどもこう非常に具体的っていうところに特徴があるんですね。キリストは どこで生まれていくかっていう場所、ベツレヘムで生まれるっていうふうに地名もちゃんと書いてあるわけですね、うん、どの家系から生まれるかというと、このまさにこれを書いているダビデの子孫に、ダビデの、まあ、直系で生まれてくるという、そういう系図までちゃんと予言されているわけ。ダビデ家に生まれてくる、ダビデ家の末裔に生まれてくる、ですから、そういう具体的な予言が、で彼はナザレ人と呼ばれる、ね、ナザレで生まれたのはベツレヘムなんだけども、育ちがナザレ、彼はナザレ人という、彼はですね、例え話を持ってお話をなさるっていう、この話のスタイルまでもう本当に細かに、この旧約聖書においては、この我々の救い主メシア、ギリシャ語でキリストですね、このメサイアはどのような形で来られるのか、どういう人なのかということをこと細かに予言して、でそれをユダヤ人は知って待ち望んでいたはずなんだけれども、実際来た時に見えなかった、ね、聞けども聞かず、見れども悟らず、これもまた予言されていることでありますよね。けれども十字架にかかって復活したキリストというところに出会った時に、ね、この彼らはですね、旧約聖書に書かれていることと、このイエス・キリスト後で振り返った時に見えてくるわけですよね、うん、だから救いはユダヤ人から始まってくるということで、違法人はそこは分からなかったの最初はね、うん、ユダヤ人はそこは見えてきたわけです、うん、聖書に書かれてある方が十字架につけられたお方であると聞かされて、ああそうであったか、そして悔い改めた。悔い改めるというと方向転換する、方向転換して、そしてイエス・キリストの名によって洗礼を受け、威厳の伴う聖霊を受け、水と霊の救いを受けていくというね、ユダヤ人から始まっていった、うん、だから初代のキリスト教会においてはもう 100% ユダヤ人、ユダヤ人であります、なぜユダヤ人が目が開かれていったかというと、旧約聖書というベースがあったからですね。一連の騒動が終わってみて、ね、それから振り返ってみたときに、あのイエス・キリストの生涯は皆聖書に書かれている予言と一致している、ね、 我々人間というのは過去を振り返ってみたらよく見えることが多いですね、うん、けれども先のことがなかなかわからないし、今起こっていることもなかなか見えないことが多いわけであります、けれどもまあここにありますようにですね、聖書を開いてみたら、周辺を開いてみたら、ここにこう書いてある、この通りだ、あの兵隊たちはくじでその下着を分け合った、ね、分け合っていた、うん、そういうことも見えてくるわけで、ね、だから、まあそうしてですね、このまあ、23編になりますと、もうこれはもう世界的に有名な詩編の中でもね、最も有名な歌であり、ね、本当にこの23編は、クリスチャンじゃなくてもね、まあ、知っている人が多いわけだよね。エホバは我が牧者なり、主は我が牧者なり、我は友しきことあらず。だ、十字架のイエス・キリストということが見えてくれば、私のすべての貧しきも貧しさも貧困も欠乏も、これは呪いだって言うわけですね。この掟の呪い、旧約聖書でこれを呪いとしてるわけですよ、ね、なぜかというと、この万物は神様お作りになって、この地球のすべてのものは、まあ地球上にはありとあらゆるね、まあ、豊かさの宝庫ですけども、それ全て神様をお作りになって、それ自分のために作ったわけじゃないんですよね、うん、牛も羊も、ね、植物も空の鳥も海の魚もみんな神様をお作りになったわけです。これ自分が食べるために作ったわけじゃないですね、うん、けれどもイエス神様ね、イエス・キリストは我の神でありますけど、うん、だからヘブル書を見ていったら、このイエス・キリストによって万物は作られたと書いてあります、うん、ですからこの神様はですね、自分の愛するアダムのためにこれを作ったわけ、うん、全世界とそれに満つるものと神様を作りになって、それを自分が愛するところの、ね、アダムに、ね、これをのために作った、あらゆる動物もアダムのために作った、うん、だけど最終的にアダムに最も大切な助けとしてエヴァがこう与えられてくるわけでありますけどね。だけどこれ見ていた時に、神様はこの万物を自分のために作ったわけじゃないんだけれども、罪を犯して、ね、エデンの園を追われていく時に、これに血は呪われていくわけ、これは呪いと書いてある聖書は、そして、汗水流して血を耕せども雑草は出てくるし、そして本当に苦労して、食べていかなきゃいけなくなった、これはだから欠乏というのは、ある意味貧困欠乏、ね、我々の本当にですね、だけじゃありません、人類をそうね、覆っているところの悪魔サタンの武器ですよね、これ、うんうん、まあ貧困ということね、これ日本ではあんまり感じないかもしれないけど、世界的に見ていったらもうまさにそうで、ですからしかしその呪いを、ね、十字架でキリストは背負ってくださった、このあの見えるところもキリストは裸にて十字架にかけられたイエス・キリスト、見えるところも皆、ね、持っていかれた、ね、失った状態ですけども、もっと重要なのはこの呪い、貧困の呪い、欠乏の呪いっていうのが霊のものであるということなんです、うん、もうちょっと旧約聖書を見ていくと、それは罪の呪いと書いてあるんですよ。罪の呪いということは人間の霊の死であり、肉体の死もそうですけども、霊の死であり、つまり霊の死というのは黄泉に落ちていくことですね、人間の霊魂、霊の死であり、それから病であり、そして欠乏、ね、この3つは、まあ、霊の呪い、うん、 まあその中でも一番大きいのはこれつまり死ということですよね。霊の死ですよね、はい、ですからこの三重苦の中に人間は置かれてしまった。これは罪の結果だというんですね。罪の結果であって罪の払う値でもあると書いてあるんですでしょ。罪の払う値は死なり、なぜ死という値を払わずなければならないんです。これはみんな罪という結果。けれども幸いなことにイエス・キリストがその罪の値を十字架で支払ってくれたのよ、我々の代わりに。それは霊の死も支払って、霊の罪も支払ってくれた。見えるところのみならず、もうその霊の部分がもっと大きいわけですよね、うん、ですから、この霊の死とは何ぞや、肉体の死というのは十字架で、ね、肉体がそうですね、機能が停止したらこれ死ですけども、霊の死というのは人間の霊魂が予備の世界に落ちていくことなんだ。だからキリストはその予備の世界まで下られたと書いてある。キリストの霊はこれは我々万民のために死を味わうためである。また死を霊の死と、だから十字架の肉体の死だけでは我々の罪は取り除かれない。なぜかというとそれは罪は霊のものだから、予備の世界にまで下っていって、そしてですね、我々の霊の死をキリストが背負ってくださった、はい、まあここをですね、でその黄泉に下っていった時に、そこから神はキリストを蘇らせたまえり、復活した、もうそれでよろしい、神の怒りは収まった、ね、そういうことですね。かくして神と人間とが和解した。キリストの死によって、キリストの犠牲によって、キリストの犯罪によって、神の子羊なるキリストによって、我々人類が罪から、ね、神と罪とはですね、相入れないものですね。神は義なるお方であって罪のかけらもない方です。で罪のかけらも天国には入ることは許されません。しかし人間は罪の中に本当にですね染まって言ってしまいましたけれども、キリストの血が我々をですね洗い清め、そしてですね、罪汚れを取り除いて真っ白くしてくださった。だから洗礼のこの水というのは霊の世界において、これがですね我々キリストの血である、この血によって我々は白く染められた、罪洗われた。洗礼の意義というのはものすごく大きいですよね。洗礼の意義というものは、それはですね、罪の消滅だから。罪が許されただけじゃないんです。罪が許されましたけども、まだそこにありますっていうんじゃないんです。許されたけども、まだそこにありますじゃなくて、消滅した。ね、だから、罪の消滅、ね、キリストのその死によって、我々は罪が葬られていた。だから、この洗礼式という式典もはじめとして教会にはいろんな式典がありますけれども、けれどもそれは最初は意味が分からなくて受けて決して悪いことじゃないんですけれども、意味が分かった方が祝福がある、恵みがあります。ただ洗礼というのは一緒に一回だけだから、その後でだんだん分かってくる。それは自分の受けたものが何であったかと、それは分かってくるにつれて私たちは恵まれてくるわけ。だから受けた時は分からなくて結構でありますけれども、受けた後は分かる必要があるんですよね、うん、そうですね。まあ分かってから受けるんだったらそれはもっと恵みはあるでしょう、うん、けれども人間どういうわけか順番からしてですね、この生まれるっていうことが最初に来るわけです、うん、そしてその後にハイハイしたりよちよち歩きしたりして立ち上がっていくわけだ。歩みっていうのは後で来るわけだね、だからまず聖霊と洗礼を受けて新たに生まれ変わるということは、おぎゃーって言って生まれ変わるわけ。これがまず最初に来ないと何も始まりませんから。けどその後はですね、放っておけばいいっていうんじゃなくて、ちゃんとですね、まあ育っていくという必要が、神様はその生まれたそのですね我々の 例の赤ちゃんがね、育っていくっていうことを願ってるわけですよ。そのために教会を置いたわけです、地上にですね、ただ救われるだけでですね、赤ちゃんのままでいいんだったら教会は必要ないわけですよ、洗礼を受けるにしても川があればいい、水があればいいんですから、ね、けれどもそうじゃありません。キリストが本当にですね、ご自分の十字架の恩賜を持って買い取ったのがこの教会なんですね。だからパウロはですね、この、エペソの教会の長老たちを任命するときにそうおっしゃって言ってますね、そのキリストの恩賜を持って買いたまえし、この教会をあなた方に牧せしめてくださるんだからしっかりやりなさいよと、そして、まあ、牧師になっていくわけですけどもね、エペソの教会の長老たちが、まあ、だから本当にですね、そういうところを見ていったときに、この我々まず生まれ変わった起き上がって生まれた赤ちゃんは何も分からないように、我々は分からなくていいんです。それで当然なわけです。けれども福音を聞いて救われたことには間違いない、ね、信仰というのは聞くことによって生じてくる、ね、信仰は聞くによるとローマ書に書いてありますけども、信仰は聞くによる、聞くはキリストの言葉によるという、ね、もうちょっと別の翻訳見ると、信仰というのはリポート、報告だっていう、報告を聞いて、そして私たちはですね、キリストの言葉によるね、キリストの言葉、聖書の言葉が我々の耳から入ってきた、だから福音というこのギリシャ語ではこれエヴァンゲリオンという言葉になっています。エヴァンゲリオンということは戦争に勝ったという勝利の報告のことを言っているんです。イエス・キリストが十字架で、そうですね、悪魔・サタンは一瞬喜んだ、これでキリストを滅ぼすとして、ね、我々が天下を取ったって、まあ、悪魔はぬかい喜びしたかもしれませんけれども、実はそうじゃなかった。キリストは自らの死をもって死を滅ぼした、人類の死を滅ぼしてくださった。悪魔サタンが持っていた我々を束縛するところの、そうですね、この掟の祝詞の証書というのは、証書があったわけだから、悪魔サタンは我々を縛りつけるだけのね、聖書的根拠があったわけですよね。人間は罪の中にある、ね、だから悪魔サタンは堂々と人間を支配できたわけである、けれどもそのね、祝詞の証書をキリストは十字架で、そうですね、打ち砕いた、まあここが見えてくる必要ありますよね。だから我々は救われただけじゃなくて、救われた後に聖書に書かれてある十字架の意味を学ぶことによってしか自由になっていかないですね。まあ旧約聖書のにも御箇所にも書かれてあるように、イスラエル、ユダヤ人は知識なきによって滅んだと書いてます。我が民は知識なきによって滅んでいった、だからこの神の言葉を我々が知っていくということによって、そうですね、本当に我々育てられている、まあ、だけど最初からそんなにですね、神の言葉っていって硬いもの食べられません。まあ最初はですね、霊の、まあミルクを飲んでいただいて、ね、そして少しずつそこから始まっていくわけである、だからこの私たちの聖霊と洗礼を受けました、ね、そしたら我々の霊は新しく生まれ変わったんですよ、確かに。だけど頭の中は全然変わってないわけですよね。そこに神様は触れてないから、ね、だから進化論を信じていた人が聖霊と洗礼を受けたら急にですね、創造論になったかってならないわけですよね、いや私はまだ海からやってきましたからみたいなことを言ってるわけです、ね、だからいかに聖霊と洗礼を受けた後に頭の中の考え方を、そうですね、聖書の言葉の知識を学んでいくことが大切かということ、それ見えてくるわけですよね、それは放っておいたらいつまでもね、まあ、進化論が悪いって言ってるわけじゃないですけども、ね、だけどもまあ明らかに聖書はそれを否定してるわけですよ。人間は魚からできたわけじゃないし、猿からできたわけじゃありません、最初から人間なんです、だからその創世記よく読んでいったらそう書いてるんですよ。 空の鳥は神様その類に従って作られた、ね、地の植物は神様それぞれその類に従って作られた。類っていうのは種のこと言ってるわけ、その類、種類、うん、だからそれがですね、最初一つからどんどんどんどん種類に分かれていって進化していって突然変異に分かれていくっていう話じゃないんです。最初からその類に従って作られた、ね、まあ、聖書よく読んだらそう書いてますね、うん、だからそういうところをこうしっかりと我々はこう頭の中が正しくされて、悪魔は最初から嘘つきですから、悪魔は最初から人間を騙すことに、まあ、専念してますからね、うん、みんな騙されて、そしてですね、予備の世界、予備に行った時に、おお、自分はよくお前を騙すことができたって言ってですね、そういう人の人生をですね騙し続けていくの、これはサタンの悪魔のやり方ですから、うん、だからイエス様もおっしゃってます、悪魔は最初から嘘つきだと。で、だからそういうところで私たちはですね、聖書の言葉が真実である、まことである、うん。神の言葉が、そうですね、これが真実まことでありますね、うん。だからこの神様って義なるお方ですから、ね、ですから罪というものは本当に読み、まあ読みにそうですね、引っ張っていく力ですよ。私はもうこれは引力もに近いもの、引力っていうのは下に下に引っ張っていくからね、これは、うん、我々は気づいていないだけ、うん、引力という力を我々は普段気づいてません。無意識のうちにこれを、まあ、使ってるかもしれませんけれども、それは物はですね、下から上に上げるよりも上から下に下げる方が楽ですよね。それは引力だからです、うん、それは宇宙空間でそうなります。だから無意識のうちに我々でもそうですよ、うん、だからそのね、下に引っ張る力というものがある、うん、でこれよりもね、罪の力というのはもっともっと凄まじいものですよ。我々の、まあ、救われてない人間の霊魂を黄泉の世界引っ張っていく、これはもう抵抗的に抗うことできません。誰も黄泉の力に、そうですね、本当にですね、まあ、屈してしまうのが、これが罪の定めですよね。ですから、エホバは我が牧者なり、我は乏しいことない。なぜかキリストは十字架で私のすべての貧しきも背負ってくださった、うん、だから私のすべての必要をまた神様に求めていく、ね、求めをさらば与えられん、こうありますからね、求めなさい、そしたら与えられます、うん、我々のお祈りは時々間違うことがあります、ね、神様に求めているようで求めてないことがあります、ね、うん、お祈りをするということは神との、神に語る言葉だから、まあ、それはいいんだけれども、でも神に語る言葉もね、威厳が取りなしてくださるから本当にありがたいことでありますよ、うん、だけどもね、我々は本当に神様に求めてないこと多くて、神様こういうこともありました、こういうこともありました、こういうこと、まあ、一日の報告する人もいるかもしれないけども、ね、それから、ね、報告しなくてももう分かってるから神様の方は、ね、神様私は悩んでます、悔しいです、寂しいです、あ、もう一つなんかパッとしません、ね、それも分かってるから神様も、うん、ね、だからあなたの必要なものは全て神様ご存知だと書いてあるじゃないですか、聖書に。明日のことを思い煩わない、ね、だから神様の方であなたに必要なものを分かってるから、だからあなたはただ神様に求めることだけを言えばいいんですよ。求める祈りの場合は何を求めるんですかと、それを神様こうしてください、ああしてくださいと、ね、こう求めるということが重要ですよね。直接的に、ね、うん、間接的よりも直接的がいい、ね、うん、だから時々我々はなんかお金を求めるっていうことをしやすいんだけども、なぜかというとお金があればこれが解決できるっていう、それも錯覚なんだけどね、うん、だけどもそれでそうじゃなくて、神様にそのお金でも何をするかっていう、その先にあるもの、最終的にあるものを求めた方が早い。神様ね、ということ、そうですね。だけど人間ってなかなかそううまく
あの頭でいくとそうならない、信仰でいくとそうなるんです。信仰でいくと直接神様に求めないと神様働くことできません。神様、あなたの必要なものは全部分かってはいるけれども、あなたが求めないと与えることができます。働くことできませんから、求めなさい、さらば与えられる。だけど求めてるようだけど実際求めてなくて、神様、私はこんなに大変だっていろんなことばっかりですね、報告ばっかりしてると、まあ、それも分かってると、神様は、あなたは、私に何をしてほしいと願ってますかと聞いてるわけですよ。まあ、日本人はあんまりこういう言い方しませんよね。だからアメリカ人は英語はそういう言い方ですよね。私も一回オークランド教会まだ一番最初に行った時に、ね、ニュージーランドという国に一番初めに行った時に、まあ、1ドルが100円でした。今、まあ、円安というけどまだ100円までなってないですね。だからあの時は100円でした。だからもう本当にね、導かれてなかったらもう行かないですよ、普通はね。だけども神様は導いてくださった。だからその導いてくださったにあたっては、まあ、2つの印が与えられた、まあ、2,3 の証人っていうからね。だから2人の人が全く市内に住んでいる、あの当時ニュージーランドのことを知ってる人ってあんまりなかった時代です。本屋に行って旅行ガイドブック見てもニュージーランドっていうのはほとんどなかった、まあ、あんなとこはあんまり行く人いないっていうような状況だったかもしれません。だけども、まあ、鹿児島の市内の方に2人の人と、まあ、別々の人ですけどね、出会って、そして、ニュージーランドのことものすごく詳しい、何回も言ってる、それぞれ職業も全く違う、その2人は全く面識ないですね。でもその2人の方と出会いがあって、まあ、お祈りして約半年の間にそういうことが起こっていましたね。そしてじゃああなたがニュージーランドへ行くんでしたら、まあいい方を紹介してあげましょう、小学校の校長先生、この方のところに行って会ってみてください、まあ、そうですか。それからもう一人別の人が現れてきた。この人と、まあ、もうあなたがニュージーランド行くんだったら言い方を紹介してあげましょう、小学校の校長先生と同じ人だったわけです。それ、全く同じ人、で、あ、これはお証しだ、2,3 の証人が現れてきたっていうところでありますが、じゃあ行きましょう。だからすぐに行くことはしませんよね。もう神様のお証しがないと、お証しが先にないとね、我々はこうですね、2,3 の証人によって全てのことを確かめられるべし。いくら神様から導かれたからって言ったって、すぐにそれをするのは間違いです。必ずそれに対して 2,3 のそのお証し、証人、それをが出てくるまで祈って待つっていう、それは重要なことですよね。それは何でもそうですよ。牧師さんになる時も、私は牧師に選ばれてるっていうことが分かりましたっつって、その次の日から牧師できる方はできません、それはありえませんね。だから聖書なのにそう書いてある。牧師になるべき人は、初めて教えに入ったものではできませんから、教えに入ったばかりの人はダメですよって書いてあるんです、聖書。だからその一つ一つの段階があるわけですよね。まあそれは牧師だけじゃありませんよね。だけど、まあ牧師っていうのは分かりやすいからそうなんですよ。自分の信者であって、教会に行って信者であった経験というのをなくして牧師になれないですよ、それ。まあ当たり前のことですよね。世の中でもそうだと思いますよ。世の中でもそう。だから段階があるわけよ。だから神様が私たちの祈りに答えてはくださってるんですけども、それまで、その祈りの答えられるまでに時間がかかってるのは、それはなんか神様がじらしてるわけでも何でもなくて、私たち一つ一つその前に、 段階をこう超えて、そして、必要な能力、ね、性質、そういうものを養ってくださっているわけです。だから一足飛びになってもパッと行くっていうことじゃありません。お祈りをして、そして牧師として選ばれているのであればね、またその対する段階を取って、そしてなってまず第一段階って何でしょうか。それは信者生活が一定の期間なければいけません。当たり前のことですよね、だから何でもね、そういうこと世の中でも学問に王道なしって言うんですよ。王道って言ったら、王様の人徳で指導者がですね国を治めるっていうのも王道だけども、もう一つの王道っていうのは近道ですよね。王様専用の近道っていうの、そんな学問にはそんなものありませんっていう王様がちょっとこれ勉強したいんだけども私だけ簡単にすぐにマスターできる道はないかって、そんなものありませんって言われたっていうわけで、学問に王道なしっていうね。信仰生活も信仰世界もそうですよ、そんな王道はありません、けれども祈ってね、そして神様のそうですね与えてくださる印を見ながら、ね、一歩一歩着実に積み重ねていくっていう、神の導きをそうですねに従うということを積み重ねていく、その集積ですよね一つ、だからまあ私たちがそうしてですね行くことでありまして、そしたらその真っ先にねタクシーに乗って、タクシーの道も何も分かりませんから、タクシーに乗ってその小学校の住所に行って、そこの校長先生に、予約を取って会いに行ったわけであります、そこに連れてくれたタクシーの運転手が後に僕牧師さんになった人ですね。我々の教会の牧師じゃないんだけども牧師さんだったわけだ。この人が後に水トレーの救いを受けていくわけ、オークランドの教会のためにも多大なる重要な役割その後果たしてくれることになるわけですから、これはありがたいことですね。だ神の計画ですけどよく分かりません我々に先のことは、けれどもねその校長先生に会いに行って、それで紹介向こうもよく分かって、紹介されて来たんですね、でその時にね彼は何て言ったかって、英語だからそういう言い方なのかもしれないけども、それはね英語のように聞こえてこなかったんです。私にはなんかね、あなたは私に何をしてほしいと願ってますかって言うんですよ、あなたは私に何をしてほしいと願ってますか、これね信仰的なね言い方に聞こえてきたんだよね。そういえばね、一緒にいた兄弟長山兄弟と顔見合わせて、そういえば何してきたのかなと、そうね、なんか漠然と来たわけじゃない。けれどもそれからしばらく考えましたよ。兄弟も考えたよね。それからそうですね、そうだと思う、ね、なんか私たちっていうのはそういうことを神様に対しても行っていることあるんじゃないかと思います、なんかお祈りしておけば神様は私なんとかうまくやってくれる、何も右も左もわからない世界に行ってその方に会って何かその方が何かしてくれる、何もしてくれませんそれは、神様も何もしてくれません。我々に代わっては、我々がすることを助けるのが神様ですから、だから聖霊は助け主って言って、そうですね、助け主なる聖霊、だからパラクレイトスっていうギリシャ語で、言ってますから、パラクレイトスっていうのは日本語に翻訳するのはなかなか難しくて、7つほど日本語にしたら意味があるから、だけどその中の一つ一番大きいのはね助け主なんだから、助け主って翻訳してますね。助け主なる聖霊は、助け主っていうことは我々の代わりにするっていう話じゃなくて、
我々がすることをまあバックアップするっていうか支援するわけ、うん、まあ後方支援もするけど前方支援もしてくれる時もあって前になって後ろになって精霊は助けてくれるわけだ。ありがたいですけどね、うん、だからあそうだなと我々何しに来たのかそこで一瞬考えたわけでありますよ、うんうん、それはこの先生からしてみればまあそうだろうし、あなたは私に何をしてほしいと願ってますか、うんね、まあ別の言い方をすれば私はあなたに何をすることができる、何をお助けすることができるんですかと、まあこういうそこまでちょっと考えながらそして、それでだんだんとこう見えてきたことが一つありまして、この国で、ね、兄弟は技工士さんですから、歯を作る技工士さんが技工士の会社を、ねその見学したいんで、そこを紹介してくださいますか、たらその場で電話取りましょう。その場で顔が広いぞこの人、はあ、その場で、ね、デスクにある電話を取ってパパパッて押して、はいじゃあ、はい、あなたの予約は何時にできました、ここの、まあ、オークランドではナンバーワンの技工士の会社があります、ね、従業員がどれだけいたか知りませんけれども、経理の人たちが 5人以上10人近くいたから、かなり大きな、まあ、会社ですよ、まあ、一番、まあ、最高の会社って、ね、でそこにまあ行きなさい、まあ本当にこの方がねしてくださったのはその一つなんですけど、それ非常に大きかったですね、これまさに聖霊の助けによって用いられた方、ね、でそこに会社に行きましたね。で半年後にそこに入社できるようになったわけです、それですから、次行く時にはその入社試験を受けに行ったわけですよね、半年後に、それで私もその時に2回目、まあ、兄弟は入社試験を受けに行ったわけで、私はそのタクシーの運転手に洗礼を施しに行った、そのタクシーの運転手に自分の家に泊まってくれって、それ牧師さんだった、牧師さんだけど教会がなかったのは、だからそして私を家に泊まらせてですね、なぜ泊まらせたかというと、あなたがお祈りをしてくれた後に、ね、2つの教会から、ね、自分のところに来てくれないか牧師としてという手紙が来た、だからこれをあなたに相談しようと思って、ね、次回来るのを楽しみに待っていて、それで来てくれたからもういいと思って、まあそれだからまあそれはね自分で決めてくれと、もう私が別に知らないからね、そんな2つ来た3つ来たって言われてね、とにかくあなたにとって重要なことは水トレードバブって聖霊を受けたからね、今度は洗礼を受けなさい、ね、それから彼は翌日洗礼を受けて、それは身代わり洗礼も受けた、そこから始まって、だからその神様の導きということなんですよね。だから私たちがお祈りしてあんまり間違ってはいないと思いますけど、けれども神様を変えようとしちゃダメなんですよね、お祈りで。神様変わりませんから、神は変わることなく回転の影もなきお方であります。神様の作ったこの自然界も神様のお作りになった法則の中で動いて、秩序の中で動いてますね。それを変えよう変えようというようなお祈りっていうんじゃなくて、私たちは神の助け、ね、我々がしようとするときに神様はその自然界秩序の中でそれをまた助けて導いて、くださるわけですよ、ね。だけども時々ね、時々たまに、そんなしょっちゅうじゃないですが、たまにね、自然界の秩序を破壊するときあるんですよ、神様って。まあ、破壊ではない、阻止するときありますよね。自然界の流れの阻止、これを別の言葉で奇跡っていうんですよ。奇跡っていうのは自然界の通常の流れの
まあ、あのプロセスが全く阻止されて、いるという。だからそんなにね、あの奇跡がね、あの、まあ起こるっていうことを、まあ印と不思議と奇跡と聖書あるから、まあ、奇跡は起こるんですけども、我々が求めるべきはね、やっぱり信仰を持つということ、うん、信仰を持つということは奇跡を行うんじゃなくて奇跡を受け取っていく方なんだ、うん、だから奇跡っていうのは自然界の摂理にちょっと反してますからね、うんうん、雨が降って、そしてその雨が地面の下にこう浸透していって、ね、その水分をブドウだったらブドウの、ね、根っこが吸収して吸い上げて、あれも科学的にはなんであんなにで1メートル以上の高さまでね、あの樹木が水を吸い上げることができるのかっていうのは説明つかないみたいですね、うん、まあいずれにしてもそれも奇跡だ。でもそれは自然界における神様の、まあ、あの作られたんですよ、ね、だからそしてブドウが実を結んで、ね、そしてそのブドウから、ね、果汁を、ね、絞り取れば、まあ、ブドウ酒ができていくのが最終的にはね、まあ、要するに最初はこれ雨という水だったわけですよ。雨が降ってきて地面の中に、これ水ですよね、地下水ですよ、ね、それが吸い上がっていってブドウになって、そしてブドウ酒ができていくって、ワインができていくってことなんでしょう。まあ、これが自然界の流れですよね、うん、神様が作った、まあ、これも奇跡とは奇跡なものもしてないけども、でも水がブドウ酒に一瞬にして変わったら、これは自然界の法則に反してますけども、けれどもそれを奇跡というんです。だからイエス・キリストが最初に行った奇跡というのは水をブドウ酒に変えたと、まあね、だけど、ね、それをね、我々が求めてい、くということよりも、ね、我々は神の助け、我々なぞすることにおいて神様がどのような形で助けてくださるかは分かりませんけども、神の助けを求めている。だからマリアさんはイエス様のとこ来て、イエス様ね、そうですね、水をブドウ酒に変えてくださいと、そういうこと一切言ってないわけじゃないです。ブドウ酒がありません、ねね、それを今大変な状態です、まあ、そう言ってイエス様に、まあ、訴えてはいる。何とかしてくれると、このイエス様は我々を助けてくださるということ、まあ、母親でありながら母マリアはよく分かってたと思います、ね、イエス様はブドウ酒がありませんという、その時に、まあ、イエス様は神様は奇跡を行う、だからそれはまあ感謝ですよ、ちゃんとそれを神様に従って、だから私たちの ある意味では我々 の信仰生活の一つ一つが奇跡なんだけれども、我々が求めるべきは信仰でありますね、その信仰というね、奇跡を行っていくことではなくて奇跡を受け取っていくことですね、信仰というのは、まあこの新約聖書の、ペテロ全書を見ていきますとね、ペテロ全書ペテロ全書であります、第一章後ろの方です、かなり後ろの方になります、ね、新約聖書の では、ペテロ全書の第一章であります。この八節をご一緒に読みますね。八節、九節まで。何じゃイエスを見しことなけれど、これを愛し、今見ざれどもこれを信じ、言い難くかつ光栄ある喜びをもて喜ぶ。
これ信仰の果て、すなわち魂の救いを送る意味、はい、
まあ、このこれを書いたペテロという方は、まあ、イエス様の一番弟子と一番のお弟子さんだった人ですから、イエス様をもう目の当たりに見て3年半にわたって生活、一緒に生活してきた、まあ、寝食を共にしてきたってある意味でね、まあ、イエス様と。だからそのペテロはイエス様を見ているわけですけども、もうこれを書いて、この手紙を書いている時点では多くの人々はもうイエス様を見たことのない、教会の人々は、まあ、ほとんどだったんでしょうけども、けれども8節あるように、何時らイエスを見しことなけれども、私は見たけれども、まああなた方は見たことない、ね、教会の人々ですね。けれどもこれを愛し、今見されどもこれを信じて、言い難くかつ光栄ある喜びを持って喜んで、ね、だからのイエス様を愛する、愛するということはどういうことでしょうね。まあ、その残されたのはイエス様の言葉なんだよね。言葉、イエスの言葉、これがまさに聖書でもあるわけですね。だからこの神の言葉、イエスを愛するということはイエスの言葉を愛していく、神の言葉を愛していくということでもあるわけですね。それからこれを信じてって、イエス様を信じていくっていうことはイエス様の言葉を信じていくっていうことですね。神を信じるっていうことは神が存在することを信じる、それだけじゃないんですよね。神が存在することを信じるだけじゃなくて、我々はもっと現実的に、ね、神の言葉を信じて今いるわけですよ。神の言葉は確かになっていくわけだしね。ですからこの今は見ないけどこれを信じて言い難くかつこうやる喜びを持って、これ信仰の果てと書いてあるんですね。信仰の果て、すなわち魂の救いを送るによる。魂っていうのはどうやって救われるか、これは霊魂と漢字では書いてあるけれども、ルビでは魂って書いてますよね。魂っていうのは頭のことを指すわけですよね。ここでは、まあ、メンタルの方ですよね、はい、我々の霊は聖霊を受けて洗礼を受けて新しく生まれ変わってますから、もう救われてるわけですよ我々の霊は。でも我々の頭の中は全然救われてないわけですよ。救われたばっかりの時はね、聖書を知らない、神の言葉を知らない、イエス様も知らない、ね、神様ちょっともよく分かんないけども、ね、聖霊を受けて洗礼を受けて生まれ変わった、うん、おぎゃと。じゃあその後神様が私たちに望んでること、願ってることは何でしょうか。少しずつ少しずつ成長して、ね、ついには明らかに真の神を知るに至ることであります、ね、そして真の神を知って、そしてイエス・キリストを知って、真の神であるイエス・キリストを知って、そしてイエス・キリストに自分が似ているということが見えてくる、似せられていくという、性格が似ていくという、性質が似ていくという、それはそうですよね。だからこの信仰の果てというのは我々の魂の救い、だから明らかに最初から我々の魂は救われていないわけですよ。つまり頭の方ですね。我々の、まあ、頭っていうのはそうですね、まあ頭ですよ。だから知性と感性といったらいいと思います。人間の頭っていうのは大きくこの2本の柱で成り立っている、知性と感性という。でもう一つそこにあるとしたら意志っていうね、人間の頭には意志があって、知性と感性で成り立っている、だから救われてからだんだんだんだんと私たちが少しこう最初の頃何か不思議な感じがするのは、ね、それまでは自分の頭で思い、頭で考え、 頭でそう判断して生きてきた。これはまあ学校でもそういうふうに教えられてきた。頭が自分であると、ね、私というのはこの、考え、ね、ゆえに我ありだと、うん、まあだからその自分で考えてるのが自分だというふうにね、こういうふうに教えられてきたわけですよ。でもだんだんと聖書を読んで神の言葉を知っていくと、その頭で考えることとは別に自分の心の中の思いっていうのがだんだんとこう芽生えて強くなってくる。自分の心の中の思い、うんうん、これ自分の霊の思い、まあパウロはある意味では良心ともいう表現してますけどね、自分は霊の存在なんだ、これが本当の自分なんだと、ね、なぜかというと頭で思ってることと自分の腹の中で思ってることが違ってくることがただただ見えてくるから、救われてから。それでもまだですね、頭がこう救われていない、ね、まだこう世の中の教育で救われてないから、頭で思ったことを考えた方向にまあ進みやすい、突き進みやすい、だけどもうまくいかないことをする。でお祈りしていった時には頭を離れていくわけです。理言で祈った時には自分の霊の心の深い部分に、腹の奥底に意識がいくわけですよ。それが本当の自分だということが見えてくるわけ、ね、自分は霊の存在であるということが見えてくる。そうしたら頭は何なのか、このそれと違ったことを考えているこの頭は何なのかというと、それは道具に過ぎないということを見てくるんです。自分は霊の存在であって、頭というのは道具に過ぎない。そしてそれはですね、その道具はいかようにも磨いて変えていくことができる。だから聖書を読んで聖書を学んで我々の頭の中を聖書的に変えていくことによって、私たちが自分の霊に示されてきていることに従っていくときに頭が協力してくれるようにしていくわけですよ、ね、こうなったとき物事がうまく進み始まっていくわけ、ね、だから道具として見なさないと、それが本当の自分だという錯覚してるじゃない、うん、だけどもまあそうじゃないんですよね、うん、肉の思い、肉の考え、ね、肉の欲求、こういうものは神様からのものではなく、神様からのものは自分の霊の腹の奥底に与えられてくる導き、これをしっかりとキャッチしていく、細き声ある意味でね、うん、だからイエス様は常に言ってるわけですよね。イエス様も肉体を持ってこられてますから、ね、肉を持ってこられたと書いてあるから聖書はね、うん、神人となりたもね、うん、霊なる神が肉体を持ってこられる、だから神様、イエス様はいつでもですね、天の父なる神をこう言ってるわけ、それは神の御心を自分を行っていくからと、自分の思い考えじゃない、ね、自分の思い考えで話してるんじゃない、私は神の御心を語って神の御心に従っていくんだと、こうイエス様がおっしゃっている。我々も一緒ですよ、うん、ね、だから我々の自分の頭の考え、頭の思い、いろんなことに、それもあるけれども、それに従っていくんじゃなくて、基本的にね、根本的に我々自分の霊の思いに従っている。そこに神の導きが与えられているから。だからといって私は二人いるわけじゃない。本当の私は内なる、そうですね、内なる人、内なる自分、これが本当の自分、ね、外なる人は日々に破れていく。日々に破れていくのはそれは外なる人、これは本当の自分じゃない、それは単なる、まあ、道具に過ぎない、仮の住まいに過ぎない。だからイエスは、だからといって私は自分が二人いるわけじゃない。自分は内なる人が本当の人、外なる人はこれは日々破れていくけども、まあそれは道具としてね、用いていくられるべきもんだ、うん、道具に用いられちゃいけないです、うん、道具を我々は用いていく、知性と感性をしっかり用いて神に従っていけるように、まあ教育していく、これは我々の使命ですよね。 だから聖霊を受けて洗礼を受けた時に我々霊は生まれ変わったけれども頭の中生まれ変わってないから、だから頭の中を作り変えていくということがいかに大切かということが見えてきます、うん、それは我々の頭の中がまだ救われていないからって書いてあるでしょ。魂の救いってのはそれ言ってる。まだ明らかに救われてないから頭の中は。だからそれを救うためにはどうしたらいいか、神の言葉、聖書の言葉、だからこの信仰の果てはそこにある、はい、だからこの だから2章を見ていきますと、2章の1節、ね、2章の1節2節をご一緒に読んでいきますね。さればすべての悪意、すべてのたばかり、偽善、嫉妬、およびすべてのそしりを捨てて、今生まれし緑子のごとく霊の誠の父をしたい。これにより育ちて救いに至らんため。だから霊の誠の父をしたって言いなさい、うんね、奇跡しるし不思議ばっかりをしたっていくっていうことじゃなくて、まあそれはしたっていいか悪いんじゃないですよ、奇跡しるし不思議をしたっていくんじゃなくて、それはくっついてくるもんだから、我々が神の言葉でも神の言葉でも固い言葉もありますよ、ね、救われたばっかりの時はそのまだ柔らかいお乳ミルクから飲んでいきなさい。霊の誠の父をして、これは神の言葉のこと言ってるわけ、ね、自分が消化できるところからまずね飲んでいって、そして育っていくから我々の知識が、主を知る知識、イエス・キリストを知る知識にしか祝福はないんですから。そうですね、その他のところにないです。聖書の言葉を知ることによって我々はイエス様を知っていくわけです、うん、で聖書に書かれてある神様が本当の神様で、我々が想像している神様は本当の神様じゃないです。神様こういう方だ、こういうことある方は私と来て天国行ったらイエス様ってハンサムでしょうかねって、そんなのはどうでもいいのとあんたが思ってるようなハンサムじゃないかどうか知れないけども、その時はがっかりするかどうか知れないけども、うんうん、でもなんかバシャッとこんな顔だったら私ちょっとがっかりするんだから、まあ、どうでもいいようなことを言う人いるけどもね、だからあなたが思ってる神様が神様じゃない、聖書が言ってる神様が神様だ。我々の神様は聖書に書かれている神様が神様、うん、聖書は神様はこういう神様ですよって言ったらそういう神様、うん、ね、だからこのことをこう見ていった時にだんだんとこれによって育ちて我々の魂の救いが重要ですね。今日ね、クリスチャンにおいて最も重要なことはこの魂の救い、霊はもう救われているからもう何もすることはありません。完全に救われて生まれ変わってますから、天国にいるものとなった、罪なき汚れなき義とせられたものです。我々の頭の中はまあこれから聖書の言葉によって来て今日まで来たわけです。だからどうやってね、どうやって私たちの魂を救うのかって言ったら、まあそういうことですよね。このこのだこの2章の、はい、もうここだけ終わりますね。これ2章の23節、ね、23節ご一緒に、23節24節ご一緒に、まあ、24節だけ読みましょう。24節をご一緒に読みます。木の上にかかりて自ら我らの罪を斧が身に置いたまえり、これ我らが罪に尽きて死に義に尽きて生きんためなり、何じらは彼の傷によりて癒されたり、はい、木の上にかかりてっていう、この木の上っていうのは十字架のことを言ってるわけですね。十字架にかかりて、うん、イエス・キリストがカルバリーの丘の十字架につけられたという歴史的事実は、それだけはまあ歴史的事実として世界は認知してるでしょうけども、でもその中身の意味はこの聖書を読まない限りわからないです、ね、このペテロの書いてるこの手紙もそうですけども、ここ読まない限りはわからないですね。我々その中身を知るということはない限りは成長できませんよね。我々の この魂が救われないよね。だからそういうことで、このイエス・キリストが木の上にかかって、イエス様自ら我々の全人類の霊の罪をね、みんな背負ってくださった。見えるところの罪だけじゃないですよ、見えざるところの霊の罪の方がはるかにはるかに勝りて大きなものです。恐るべきものですよ。呪いですからそれ、ね、だから代わりに呪われてくださった、それを受け取ってくださった。だからこれ、私たちが罪について死に、だから罪は我々に対して何の力ももう震えない。我々はもう死んだから、罪に対して、死んだ人に対して何もできないのに罪は、ね、そうですね。だから我々キリストと共に洗礼を受けたということは、葬られて死んだということ、キリストの十字架と共に我々は十字架につけられたということになるわけです。洗礼の時に前にこう倒してジャボンとこうやるのは、キリストの十字架に合わせられたという、神戸を垂れたということ。だからこの、そうですね、我々は洗礼を受けた時にキリストと共に死んだ、葬られた。だから罪はもう我々に対して何の効力も持たないんだ、死んだ人間に対して何もできないように。でだから罪について我々は死んで、義について生きることができる。我々は義に、義とせられてきた。でだからこの救われること、神の国、ね、救われること、聖霊と洗礼を受けて救われること、それから救われた後に歩む歩みにおいて、神の国と神の義を求めなさいというのね、イエス・キリストは。だからこのまず救われること、それから救われた後に神の言葉を我々が学んで知って、そうしてですね、我々が義人であるというね、義に生まれ変わったということをはっきり知らなければ、これは人生に勝利できないですね。悪魔サタンがいろいろな、そうですね、ものを持ってきた時にね、我々弱いですよ、そのこと知らないと。だからけれども、ね、こうして我々が義について生きるものとなった、今すでになっているっていうんですよ、ね、もう神の国は我々の中に来た、ねうん、ね、主の祈りの中で天にいます我々の父を、ね、御国の来たらんこと、ね、御国はもう来てるから、あの主の祈りの時代と今の我々の時代は違う。あの主の祈りをイエス様がお弟子さんたちに教えた時はまだ旧約聖書の契約の下だった、ね、天国が来るように、御国が来るようにって言ってあの時は祈っていたけれども、今はもう御国は来たわけですよ。どこに来たんでしょうか。あっちこっちに来たわけじゃない、ね、神の国は何時らのうちにあるなり、聖霊が来た、聖霊が我の中に来た、ね、そして教会が与えられてきた、うん、だからもう今来てるわけでしょ。だからその新約の祈りじゃないですよね、主の祈りは。だからそこから教えられることがたくさんありますよ。つまり主の祈りというのは祈りに対する心得なんだよね、ある一種の。だけども今我々は異言で祈る、ね、聖霊によって祈る、聖霊が来たということは御国が来たということです、我々のうち。だから神の国とその義とを求めていきなさい、ね、まだ救われてない人に対しては、まあ我々は本当にそうやって福音を伝えていくわけですね、うん、この何時らは、だから最終的にこの一言に集約されるわけで、何時らは彼の傷によりて癒されたり、イエス・キリストが十字架で受けた傷によって我々は癒された。なぜあの詩篇に書かれてあるメシア予言の中に、私の手を差し貫き、まあ私の足も差し貫かれ、ね、これ皆ですね、我々のためであった、ね、何時らはイエス・キリストが打たれた傷によって、これだから表裏一体なんですね。イエス・キリストが罪とせられたことによって、十字架というのは罪人の刑です、ね、罪人とせられたことによって我々は義人とせられた。キリストが十字架で霊の病の、あるいは貧困の呪いを受けたことによって我々は癒された、我々の必要が満たされてくる、来た、
まあこう書いてあるんですよね、まあ、癒されたりというのもこう過去完了じゃない、現在完了で書かれてある。だからこのことが見えてくることは、悪魔はこれ見させないようにして、十字架の意味というものを悪魔は我々に知らせたくない。だから我々の魂が救われない、まだそれ知らないときは、ね、だから私たちは求めることだよ。求めなさい、さらば与えられていきます。求める権利がある。だからパウロはエペソの教会の長老たちにですね、イエス・キリストが十字架の恩血潮によって買い取った教会をあなた方に牧させるんだから、こう言ってですね、買い取ってくださった。だから我々の権利です、これは、ね、だから、本当にですね、この霊の死のみならず我々の教会は命が与えられてきた。キリストが死んだことによって命が与えられて、キリストがそうですね、十字架で打たれたことによって我々が癒されてきた、みんなこれ表裏一体ですね、ですからこの私たちの魂がどうして救われるんでしょうか。その救われる、まあ、このヤコブ書を読んでもう終わりますけれども、このヤコブ書、ヤコブ書、ヤコブ書の、そうですね、第一章ですよね、ヤコブ書の第一章、ヤコブ書の第一章、ね、ヤコブ書の第一章の21節、これご一緒に読みましょう。ヤコブ書第一章の21節、されば全ての汚れとあふるる悪党を捨て、柔和をもてその植えられたるところの魂を救いうる言葉を受けよう。はい、この魂っていうとこは何度も申し上げるように、ギリシャ語ではあのプシュケって書いてあるから、これは日本語に訳せば、まあ、頭のことです。あなたの頭の中の知性と感性を、ね、救いなさい、ね、ミストレの救いを受けた時は神様はそこには触れてないから、そこは生まれ変わってません。私の頭の部分は生まれ変わってませんでしたけども、けれどもじゃあそれはどうやって救ったらいいんですか。それはですね、魂を救いうるのは神の言葉しかないんです、ね、魂を救いうる聖書の言葉を受けなさい、神の言葉を受けなさい。それを知って、そしてですね、行くことによってあなたの魂は救われていく、ね、そうですね、だから、そうして、この進んでいくことが、これがですね我々の信仰における、ね、大変重要な道のりであることを思います。ご一緒に、まあ、お祈りをいたしまして、またこう進んでまいりたいと思います。ご一緒にお祈りいたします。ハレルヤ。